れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
レンタカーの予約はできません。池田です。
世の中全部種にしよう。種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。イベントや映画よ、展示の予定を先取り、皆さんと行きたい、見たい、やりたいのきっかけ作りにどうぞ、種助のコーナーです。
はい。
噛んじゃいました。さあ、それでは今回も参りましょう。では、まず気になる映画から行きましょう。はい。まず池田の方からですね。
はい。お願いします。
ドキュメンタリーなんですけども、東京パラリンピック愛と栄光の祭典という映画でございます。
うんうんうん、
僕もちょっと調べて、あ、こんなのがあるんだってびっくりしたんですけど、パラリンピックという名称が初めて使われたのが1964年、あの東京オリンピックの年の、まあ、東京パラリンピック大会なんですね。で、それの、
伊達店。
まさにあの時なんですが、その記録映画でございます。で、まあ、64年のオリンピックが終わって、街が落ち着きを取り戻したところ、ね、国際し、身体障害者スポーツ大会が開催されるということで、で、この大会の一部は、下半身麻痺のため車椅子で生活する競技者を対象にしたものであると。で、これが東京パラリンピックと、まあ、この64年に呼ばれた、初めて呼ばれたそうなんですね。で、まあ、僕がなんかドキュメンタリー別のやつで見たのは、その、海外から来た、その、まあ、身体障害の人たちと、日本でその暮らしてる障害の人たちの、なんか考え方がすごく違っていて、なんかその、社会の、まあ、ある意味ちょっとね、こう、なんていうか、社会の中で中心に生きられない人々が、日本の中の、まあ、マインドとして大きかったのが、海外の人たちは本当自由に、のびのびとやってるみたいなものを見て、すごくカルチャーショックを受けたみたいな、そういうことをドキュメンタリーで見たことがありますけど、まあそういうふうに社会にどうやって入っていくかとか、まあもしくは意識を変えていくか、自分たちが社会にちゃんとこう、包摂されるべきだみたいなことを、まあ考えるきっかけにもやっぱなったりするんだなっていうのが、パラリンピックってそういう意味があるんだなってことを、まあ結構考えさせてくれるような、まあ、映画になってるんじゃなかろうかということで、これ1965年に作られて公開されてるそうなんですね、当時。なので、まあ、市川崑監督の、まあ、東京オリンピックに並んで、まあ、あの時の祭典を、まあ、まとめてる作品ということで、まあ、これ白黒だそうなんですけども、白黒なのかな？違う。あ、違ったらごめんなさい。まあ、一応ね、デジタル修復版ということだそうなので、63分のちょっと短めですが、まあ、オリンピックっていうものにね、目を向けがちではあるんですけど、パラリンピックの歴史っていうものもきちっとこう、認識してもいいかな。あとね、まあ、パラリンピックは本当にこう、イギリスのあたりからすごくこう、注目度も上がってきたりするので、まあ、日本がね、パラリンピックどういうふうにこう、光を当てられるのかということを、まあ、確認する意味でも、この東京パラリンピック、愛と栄光の祭典、これちょっと面白そうじゃないかなということでご紹介いたしました。
面白そう。
はい。あともう一つですね。僕ちょっと詳しくないんで、岩崎さんご存知でしたら、ニューシネマワークショップ出身の新人監督、佐藤睦美が手掛けた短編作品をご紹介する。この佐藤睦美さんでご存知ですか？
わかんないです。
まあ、これね、まあ、僕もこの人は知らないんですけど、
うん、
無職の彼氏と同棲中の主人公が、紐を自称する男と出会ったことから、彼氏との関係がこじれていく様子を描いた優しくて尊敬もできる存在だが、無職と同棲してる人、彼女は仕事しながら家事もこなし、支えてもいると。ね、まあ、みたいなそういう話で、まあ、このタイトルがゴミのようなっていうタイトルなんですけど、
わお、
ちょっとね、うん、面白そうだなということで、で、まあ、ラウンドアバウトっていう作品と、まあ、合わせての上映なので、ちょっとこの、まあ、監督のこと僕ちょっと存じ上げないんですけど、ちょっとこの、なんですかね、ダメな人間をダメと分かりやすくステロタイプに描くんじゃないところがちょっと面白そうだなというところがあって、 なんか池袋シネマロサの新人映画監督特集でね、紹介されるそうなので、ちょっと、ゴミのようなという作品をね、ちょっとご紹介させていただきました。はい。では、岩崎さんお願いします。
はい。僕の方からは、Into the Sky 気球で未来を変えた二人という映画を紹介したいと思います。まあ、予告編で見て結構良さそうだなと思ってって感じだったんですけど、まあ、気球で前人未到の高度世界記録に挑んだコンビっていう、うん、まあ、実際にあった方の、まあ、冒険映画らしくてですね、うん、はいはい、なんかそのコンビが面白い、二人コンビなんですけど、コンビが面白くて、一人が、まあ、気象学者、世の中のね、天気とかの謎を解明したいと思っている男性と、うん、あと、ここの紹介では気球操縦士って書いてあるんですけど、うん、ちょっとね、パフォーマーみたいな方、気球に乗ってなんか、すごいでしょって、こうマジックを見せるみたいな感覚でやってらっしゃる女性の方。で、その方ぐらいしかなかなかその気球に乗れる方っていうのが世の中その当時、これ何年前だ ?1862 年、ビクタリア朝時代のロンドンなんで、なかなかそれに乗れるような人もいない中で、その気球を操縦してる女性に頼み込んで、うん、一緒に乗って、各地をまあいろいろと探検して。
男女で乗ってるんですね。
そうそうそう。で、気象学者は、その気球について、研究したりしたっていう話らしくって、うん、ちょっとそういう実話があるっていうことすら知らなかったので、そこ興味深いなと思ったのと、このコンビがね、まあ、映画好きだったら、博士と彼女のセオリーっていう映画においてのコンビが一緒なんですよ。フェシリティ・ジョーンズと、エディ・レッドメインっていうそのコンビがまた、二人がそのまた共演するっていうところでも胸熱で、さらにそういう実話ベースの話が混ざってっていうところで、すごく、楽しみなんで、もし興味を持ったら予告編見るとすごく、あ、これ面白そうだなと思ってもらえると思うんで、よかったら見てみてください。
はい。
そんな感じですかね。あとですね、うん、これから僕、まあ、年末のタネラジとかでも言ったかもしれないですけど、ちょっと映画を見る量をなるべく減らしていければな、っていうところを持っていまして、
はい、はいはい、減らす
のね。それにあたって、はい、そう。2番館って一般的なそのシネコンとかミニシアターとかで一通り関わって、その後でちょっと時を挟んで、2本立てとかでね、安く見れたりするみたいな、映画館が、都内だと5つかな。今残ってるの5つあって、まあ、関東近郊で見ると10とか20とかあったりするんですけど、ちょっとそこの2番館、名画座って呼ばれるところの上映をこれから紹介していきたいなと思っておりまして、で、今週で言うと、もうすでに見たので、まあ、改めて見に行きはしないんですけど、飯田橋の銀礼ホールで、1月11日土曜日から1月24日の金曜日まで、横顔というね、深田浩二監督の映画、まあ、ここの番組でも、紹介しました。池田さんもね、見た映画で、いろいろと紹介しましたけれども、横顔と、あと新聞記者という、こちらも、2019年に話題になった、まあ、今の現状のね、メディア協会記者クラブとかの問題とかを、記者クラブの問題っていうよりはあれか、内閣調査会、内調の話ですね。そこを、まあ、フィクションとして、描いたドラマ、日本映画、骨太の日本映画が2本同時に上映しておりますので、1月24日金曜日まで、まだ見てない方はぜひ見に行ってみてください。
横顔も一応あれだね、報道被害っていう枠って言えば、そういう見方もできる作品ですね。確
かに。そういう切り口なのか。なんか銀礼ホールってそういう、なんだろう、説明をしないじゃないですか。作品二つ並べとくけど、なんとなくこれ共通点があるようでないようでみたいな感じのところだけど、確かにそうですね、うん。そういう意味だと、もしかしたらそういう意図があっての組み合わせなのかもしれないですね。
はい。
面白い。そんな感じです。映画については。
はい。では、展示の方参りましょうか。池田の方からはですね、国際子ども図書館。みんな大好き国際子ども図書館で今ですね、
はいはい、
絵本に見るアートの100年、ダダからニューペインティングまでということで、なんかね、絵本に対してその視覚表現性に注目し、美術作品の一つとして探求する動きが見られるようになってきたというお話で、この 20世紀初頭に起こったダダやシュールリアリスムに始まり、第二次大戦を経て、現代に至るまでの芸術思想と絵本の関わりを取り上げますということで、まあ、これちょっとビジュアルね、公式ホームページ見ていただくとわかるんですけど、やっぱその絵本での表現っていうのが非常にやっぱモダンで、こうなんていうのかな、説明的じゃないんだよね。本当に抽象度の高いものもあれば、こういう構図で作るんだみたいなのもあって、一枚一枚がまあ本当に絵画として捉えてもいいようなまあ作品が結構あって、だこういうふうな視点にちょっと着目して、絵本を紹介するってなかなか面白いな。さすが、やっぱ蔵書の多い国際子供図書館だなということで、そういう視点でちょっとね、美術作品みたいな視点で、絵本を見ては面白いんじゃないかなということで、こちら、絵本に見るアートの100年ご紹介をさせていただきました。はい。あと、もう一個いいかな？
はい、はい。
はい。都市当時っていう、なんかね、あるべき自分と出会う旅っていう、副題ついてるんですけど、目先の忙しさに気を取られすぎると、本来の自分は見失い、不要なストレスや苛立ちを感じがちです。そんな時、先人たちは非日常の温泉地に滞在し、心と体の状態を整えてきました。それが湯治です。ということで、これね、都市で湯治をするっていう、まあ、コンセプトのイベントなんですよ。で、なんかね、10時から夜の10時まで、結構ゆったりとした時間の中で、まあ、いろんなことができる。でその、まあ、当時館っていう場所があって、出入り自由なんですけど、1日滞在プランで3000円。で、まあ、都内の温泉を、使える入浴券だとか、周辺の見どころマップだとか、あと、いくつかその地元の人と交流できるイベントなんかもあるような、そういうふうな、イベントというよりか、ちょっと、懐の広い、なんか、都会なんだけど、1日ゆっくりしてくださいね、みたいな、そういうイベント。なんです。ちょっとこれ面白そうだなと思ったので、ちょっとご紹介させていただきました。
はい。
さあ、岩崎さんいかがでしょうか。
はい。僕の方では前にも一回紹介したんですけど、そろそろ終わっちゃうんで、もう一回再紹介ってことで、百瀬彩さんという作家さんの個展、I Can See You というのが、東葛西、葛西駅から、歩いて15分で結構な距離のところで、ギャラリーでやってるんですけど、結構ネット上の評判とかを見てみると、なんか、こう、手話による会話の静かな映像作品とかね、なんか、気になる単語がちょいちょい並んでいたりする。欲望についての古典的な問題は新しい技術をめぐる想像力につなげ、観客の意識を画面の中へ外へ横へと移動させ、最後はホラー的なゾワゾワも感じさせてくれるとか、なんか、いろいろと気になる単語が並んでるので、よかったら、モーセアや、100に1000に、分ですね。で、検索いただいて、ちょっと、見てみるといいかなと思います。ゾワゾワする系らしいです。
うん。わかりました。ありがとうございます。
はい、1月の17までかな。はい。
はい。はい、ありがとうございます。ということで、映画展示イベントなどご紹介させていただきました。ね、ご紹介しきれなかったものも、ブログの方にいくつか載せておりますので、そちらもご覧いただければなというふうに思います。はい、ということで、種ラジの種助は以上。お相手は、口が乾い
て、
あ、
どうぞ。
はい。これなんかね、2回目言うの恥ずかしいなっていう気持ちを、こうやって説明しちゃうことでおなじみ池田と、
岩崎でした。
種ラジ、また。